げ本部がお送りする幸福への出発第743集。皆様おはようございます。希望に満ち溢れた明るい朝が訪れてまいりました。毎週日曜日の朝のこの時間は聖教の家本部が皆様の限りない幸せと健康を祈りながら聖教の家総裁谷口正治先生のお話をお送り申し上げております。今朝のお話は先週に続いて新選谷口正治法話集の第5巻光明堂中記をテキストとしてお送り申し上げます。
おはようございます。今日も光明道中記をテキストにして話すことにしております。光明道中記という本は1年365日に分けて日記のように日付が書いて、そして1ページがその1日分になっているのであります。そして1ページごとに真理の言葉が書かれているのであります。この前の話で、人間の祖先は神が禁じたところの知識の地のみ、ザ・トリー・オブ・ノーレッジというのに書いてある、普通知恵の好みと言いますけれども、知恵というとこれはノーレッジじゃなくてウィズダムですから、やっぱり知識の地のみと、知識の地のみを食べたからエデンの楽園を追い出されたとした方がいいので、それで知識の地のみと私はここで言うことにいたします。その知識の地のみを食べた結果、今現在もう世界中が、の物質科学の進歩で郊外瀬戸内海の魚は汚染して食べるのが危ないとか、空気はいろいろ二酸化炭素とかピストの化合物であるとか、いろんな毒ガスがですね充満している。ゴミも空気もどこのかしこも、もうエデンの楽園でなくなってきた、創世記の神話の予言的なものがですね、実際にここに出ていると思うのであります。ところで、その創世記の第3章に、アダムとイブとが追い出されて、そして宣告を受ける。罪の宣告を受けるところがあるのでありますが、そのことが光明道中記の3月6日のところに書かれているので、ちょっと読んでみます。ここにはやはり一般に習って知識の地のみと書かないで知恵の地のみと書かれております。読んでみます。創世記の第3章です。知恵の木の実を食べたアダムとイブとは、神から与えられたままの自分を恥ずかしとして、イチジクの木の葉をすくってそれを覆ったのである。与えられたままのお産は無痛分娩のほか何者でもなかったのである。ところが自然のままに任せておいたならば不安であるというので、病気でもないのに妊娠すると医師に骨盤を測ってもらう。その骨盤の寸法が小さいと言って人工流産をしてもらう人がある。これがイチジクの木の葉を作って本来の無痛分娩の姿を覆ってしまったことである。そうするとイエホバ神、この創世記の3章におけるイエホバ神というのは神様が分け当てるはずはないので、これは心の法則をパーソニファイ、すなわち人格化して象徴的に書かれていると推定 人の家では解釈しているのであります。それでエホバ神が神に対して宣告をしたというのは、それは心の法則によって自らが自己を処罰して、そして本来無痛分娩であるべきものを苦痛分娩に変えてしまったんですね。そのことがこの一節に書かれているわけであります。そうするとエホバ神は人間をエデンの楽園より追い出して、こう宣告し、我大いに汝のハラミの苦しみを増すべし、汝は苦しみて幸運ますと宣告されたのです。エデンの楽園よりの追放は心の法則によるのであるから、楽園の奪還もまた心の法則によって成就するのである。エホバの神のこの宣言以来、人類は女性は苦しみて子供を産むより仕方がないものだと思われていた。この成長の家が出現してから、今は楽園が奪還されて無痛にて安産しうる、妊娠間もなく骨盤の寸法を測ってみて、骨盤が狭いから人工流産しなければならぬなどとは思うが、妊娠の経過中、ホルモンの作用によって骨盤の関節は蛇の顎の関節のごとくに開きやすく自由に伸びるようになっているのである。こういうように光明道中記には書かれているのであります。それでは本当に聖女の家の教えを知って、人間は罪の子でない、神の子である、物質ではない霊的存在であるという自覚を得たら、無痛分娩が実際に得られるかという問いがあると思うんですが、それについてその体験をした鈴木滝家さんという人の体験談の筆記をですね、皆さんに読んで、聞いていただきたいと思うんです。これは昭和42年11月4日、三重県の津というところで聖女の家の講習会がありました。皆さんありがとうございます。ご紹介いただきました鈴鹿市の白子朝日ヶ岳におります鈴木滝家でございます。総裁先生にお礼を申したくて、厚かましくも壇上に上がらせていただきましたことをありがたく思います。ありがとうございます。私は入信させていただきましたのは昭和28年でございますが、不思議なご縁と申しましょうか、職業柄時々いろんなお家へ呼ばれていきますので、その時にある農家のみすぼらしいお家のある人の流産のところへ紹介されまして、そしてそこで初めて白鳩の本に触れたのがご縁でございまして、この方は三馬さんであります。今からずっともう20年にもなりますが、まだあまり信仰もさせて、いただけませんと、こんな状態でおりますけれども、あまりにその時の光景が不思議でしたので、もう一回皆さんにそのことに触れさせていただきたいと思います。昭和26年の11月の中頃と思います。夜10時過ぎに起こされまして行きました。もうすでに出てしまった胎児と胎盤とがきれいに片付けてありまして、痛みもなく出血もなく何もないので、どういう状態で呼ばれなすったのかと思いましたら、これを見ていただきたいからということで呼ばれたことで、公的の処置をするだけのことで済んでしまいましたんですけれども、その翌日もう一回様子を見たいと思って経過を見に行かせていただきましたら、もうすでに健康な状態のようにすっかりした顔をしておりまして、どうしてこんなに負担するのにお腹も痛くなくて出血もなくて何もないんですかって聞きましたら、私にはこの赤ちゃんはもう必要じゃないらしいんですので、痛みもなしに出てしまいました。それで不思議ですので、どうしてこんなことがわかるんですかと言いますと、私は神様がちゃんとついていらっしゃるからと。神様ってどんな神様です、 と言いましたら、私が3年前にもう死ぬか生きるかの対峙をした時に、磯山の方でこの本を読んでみなさいと言ってくださった方がありましたので、その本を読みましたところが、病気がコロイッと治りましたと言うんです。どんな病気でしたのと言うたら、もうとにかく腸が10センチぐらい腐っておりまして、もうすでに腹膜を起こして水がどんどんどんどん腹水が溜まっておりまして、麻酔で3分ぐらいしか効かんくらいしかないというような痛みがどんどんどんどんと昼となく夜となく続いておりました状態で、体重が33キロぐらいに減ってしまいまして、もう死を待つばかりでいる時だったそうです。その時にあまり痛みがひどいので気の毒なんだかと言って教えていただいたのが神戸の法具だったそうです。この神戸の法具というのは成長の家のお経になっているものであります。その神戸の法具を読むのも、その人は小学校の4年生しか行っておりませんので、読むのに普通皆さんが上げていただくのに30分から35分で上げられるところを、その人は2時間ぐらいかかるんだそうです。一つも一つ広い読みだそうでございまして、その感度の方をとにかくこれを先祖さんのお位牌を書いてそれを読めば治ると言われるので、治りたいのが一心で、さあ午前中1回しか読めませんだそうですね。はじめは朝昼晩と一生懸命に読んでおりましたら、そうしたら1週間目の日にバケツに半分ぐらい、はじめは口から水をあげたそうです。それから2回目にバケツにいっぱいの水が出てお腹がぺしゃんこになっただそうです。手術をするのにも体力がなくて手術ができないという状態の人が、そうして不思議に感度の方を一心に一心にしているということは大きなことで、この腹水、お腹に溜まった水です。この腹水が口から出るというようなことは考えられないことなんですけれども、口から全部出たそうです。私はそんな不思議なことを聞いて、そんな不思議な神さん、どこにあんねんと、見せねんかと言うたら、神棚も何にもいらん、何にもいらんの、この本が神さんですと言ってくれましたのが、白鳩の雑誌でした。それから不思議でしょうがありませんので、いろいろと尋ねまして、そしてその人と一緒に尋ねてきたところが、それが魔の先生、これは三重県の白鳩会、成長の家白鳩会の連合会長をしていらっしゃる人です。それが魔の先生を初めて紹介していただけるご縁をいただきました。それから婦人会とかいろいろの団体を通じまして、和野先生の講演を聞かせていただくご縁になりましたんですが、そういうふうな不思議な宗教、不思議な神様がいらっしゃるということをその人が聞かせてくれたのですけれども、その人は聖書の家をやりながらやはりいろいろ参りましたとして、また病気を起こしまして、もう残念ですがお礼を申したい、自分にはこの世の人ではございませんですけれども、とにかく私はその人にご縁をいただきまして、それ以来助産婦の職業をしながら、その人の教えていただきました、残していただいた甘露の方を握って毎週起こされても、ありがとうございます、ありがとうございますと甘露の方を握りしめて夜走らせていただきました。おかげさまで20年この方ずっとやっぱり助産婦の仕事をさせてもらっておりますけれども、私の職業を生かすのが一番なのでございますので、会う人ごとに腹帯を5ヶ月に使う腹帯をみんな写経して、写経というのはさっきの甘露の法具のお経を筆で細かく書いて写して、それを腹巻きにするんですね。写経していただけるだけのご縁をいただける人に限って、まあとにかく腹帯を書かせていただきまして、いつも無痛分娩の体験、嬉しい体験を無数にいただいております。一時は子宮破裂を起こした方でも出血もなく失神もせず、8時間の時間もかかった大きな手術でしたが、全然異常もなくて済ませていただきました。12月31日の日の体験もございます。 自分が人さんに教えるばかりで自分の子供にそういう体験がないことにはダメだと思っていつも思っておりましたが、おかげさまで私の娘は二人ともベッドででも飛び出すぐらいの軽いお産をいつもさせてもらっております。今年の6月にも長女の方が双子を男のお子さんいっぺんに二人産ませていただきましたけれども、荷物を抱えて病院へ来て上の子を片手に引いて片手に荷物を持って8時45分に病院へ上がってきまして9時5分と9時11分とに立派な男の子を二人産ませていただきました。それは本当に無痛分娩でございましたので、お母さんたくさんお産しなさる方にどうぞ素晴らしい真理のお話を一言でも聞かせてほしい、私の無痛分娩の体験を皆さんに教えてみてほしいということをくれぐれも私の娘は申しておりましたので、それで皆さんの大切なお嬢様、お嫁様、皆さんに一言でも皆さんが若い時から真理の話を聞いていただいたら絶対に難産はないということを私は信じておりますので、どうぞ皆さんやってくださいます。こう言っているんですね。まだ体験談続いているんですけれども、もう時間が参りましたので今日はこれで終わらせて